519番よく見てください。スルーじゃないでしょ。サラでしょ。でも実はスルーと同じ語源なんですよね。スルーというのは何々を通り抜けるという意味じゃないですか。だから何々を通り抜けてということは徹底的という意味に、なることも容易に想像できますよね。徹底的な検査、なんとなくわかると思うんですけども。これはサラと言います。ベロの先噛んで。サラ。覚え方はサラブレッドです。ブレッド、ブリードから来てますね。はい。そして、純血種という意味ですね。サラブレッド。ですから、人に使うときには、血統のいいという、由緒正しいというときに、あの人はサラブレッドとか言います。このサラで覚えてください。トイックではサラリーでよく出ることがあります。徹底的に、完璧にという意味で LY になります。ですけど、スルーから来てるんで、スルーと字が似ていることにも注意した方がいいです。O が入ってますから。スルーは通り抜けるという意味ですから、最初から最後まで通り抜けてという意味は徹底的という意味になってくるでしょ。だから、言葉としては似てるわけです。だから、徹底的な改革、小泉さんがやります。ね。それは、サラーリフォームです。いいですね。はい。520番、トールというのがあります。これは、鐘が鳴るという意味もあるんですけども、トイックで出てくるときには、通行料のことです。何々に犠牲を払うという動詞でも出てくるんですけどね。これは大学入試では意外とよく出た、単語ですね。でも皆さんはトールロードと覚えてください。要するに料金を取る道路のことをトールロードと言います。TOLL の発音に気をつけてくださいね。トールです。ウが入ります。トールロードです。これは有料道路のことです。私が、住んでいる小郡町から、山口市小郡からですね、宇部に行くのにトールロードがあります。香川のところから入っていくんですね、短いくせに高いです。400円も取ります。これはちょっとどうかなといつも思ってます。工学部に行くときですね。はい。5分ぐらいしか通らないのに全然400円ですからね。というふうに文句を言う、文句のことをコンプレイントと言います。私はいつも文句を言っている。 I'm always complaining about ニョロニョロですね。はい。ですから、今度は、通行料金を課すという、要するに、コロケーションの関係で覚える単語としては、チャージでしょう。チャージアトールでしょう。通行料を課す。ということですね。チャージアトール。というわけです。521番、traditional。これは、tradition。日本語で、トラッド。トラディションって言いますよね。伝統のことですね。トラッドは、トレードにも関係があるんですね。これは物を交換する。トレードって日本で間違ってますよね。例えばほら、野球で選手をトレードするっていうのは、あれ交換するという意味になんとなく見えますけども、そうじゃなくて商取引をすることですけどね。この場合のトラッドというのはですね、引き継ぐという意味から来ていると思います。過去から引き継いできているという意味なんですね。でもそんなことよりも、traditional、伝統的な、という表現でも中学3年で出てきてますもんね。はい。tradition で覚えてください。アクセント真ん中です。tradition、伝統です。ね。私たちの良き伝統というものをね、は引き継いでいかなきゃいけませんよね。はい。そういうところでハンダウンしていかなければいけないというようなことでよく使われると思います。で、服飾用語ではね、tread で切れますので気をつけてください。tread。伝統的な。というのは、ね、どういう意味かというと、ヨーロッパの伝統を保っているという意味がトレンドですけどね、服飾用語ではトレンドと言います。traditional です。伝統的であると言いますね。慣習的であるというような言い方でもあります。コンベンションな意味になることもあります。traditional ですね。はい。次は522番、trans act です。これは trans というのは、物を移すことです。例えば、皆さん輸送のことをトランスポートと言いますよね。その下のね、525を見てください。こっちを先にやりましょう。トランスはね、ある場所を移動することです。ポートというのは皆さんご存知のように港ですよね。だけど元々のポートはね、ポータブルでわかるようにキャリー、運ぶという意味なんです。でもね、ここはそのまま港と思ってもいいと思います。港を移すから輸送と思ってもいいです。ね。移し運ぶという意味でトランスポートと言うんですけど。はい。で、頭にアクセントが来ると名詞になります。transport。で、輸送するという動詞になると transport になります。 だからこのあたりは全部トランスというのはね、その上に行きますと524番はトランスで写すでしょ。 it というのは昔のね表現で to の意味、方向を表す言い方があるんですね。まあそちらの方へ行くという意味ですか、 go の意味ですかね。だから、これも移っていくという意味で行こうという意味になるわけです。でもこれはまあその it がね go の意味になるっていうのはなかなか難しいんですけど、 transition と発音します。で、トランジットというのがあるじゃないですか。移っていく人のことで、通過客のこと。皆さんが飛行機に乗ったことがある人はね、経験したかもしれません。例えば皆さんが、大韓航空に乗ってですね、安いから大韓航空でアメリカに行くというときは、必ずですね、日本の成田なり、伊丹から、まず韓国に飛ばないといけないんですよ。そして韓国の、どこでしたっけ、まあ、プサンかどこでもいいや。そこで一時飛行機は降りるんです。でもあなたたちはトランジットだから、今言ったように通過客ですから、空港の外に出ることできないんです。2時間ぐらいね、そこで待たんといけないんです。ソウルでしたっけ、ソウルで待たないといけないんです。これがね、私もアメリカ行くのに2回ぐらい使いましたけど、めんどくさいんですよ。2時間以上待つんですよ、その空港の中で。トランジットだから外で出られないんですよ。トランスはトラン、移るでしょ、イットは行くでしょ、移っていく人だから、そのソウルに降りる人じゃないから。で、トランジットルームというところで待つんですよ。これが退屈でね、もうたまりませんでしたよね。安いけど、今はどうですかね。そういうわけでトランジット覚えてください。トランスは移る、イットは行く、移っていくという意味で移行するがトランジットです。そして今で使われるのは、今私が言ったようにトランジット、通過客です。ただ通過するためだけの飛行機に乗ってるお客さんの場合は、トランジットというんです。だからトランジットルームから出られないんですよ。それはもう、あれがありますから。なんていうのかな。税関とかあるから。ね。そういうことでトランジットを覚えたいと思います。その名詞形がトランジションとなりますね。はい。これはまあトランジションでしょうね。発音はね。トランジションじゃなくてトランジションでしょう。そして今、523番に戻ってください。トランスファーと。トランスが移るです。ファーは昔言いましたね。フェリーボートのフェリーの片割れです。運ぶという意味です。フェリーボートを思い出してください。ファーは。そうすると移して運ぶ。だから、これの525番とほとんど同じような意味になりますでしょ。移すことです。文字通り。移動させることです。しかし、トイックでは転勤させるという意味でよく出てきます。で、転勤を気をつけてください。私は転勤しましたというとき、あなた自分の意思で転勤しますか？そうじゃないでしょう。必ず上の人の命令によって転勤させられるわけですから、トランスファーは他動詞です。だから、I was transferred to 鹿児島ブランチとかになります。鹿児島支店に私は転勤しましたというのは。プロモートと同じです。昇進するのもあなたが自分で、よし、今度は俺社長になるなってことはないでしょう。社長に昇進させられるわけでしょう。株式に株主総会かなんかで。だから I was promoted でしょ。これをしっかり覚えてくださいね。学校変わるっていう時にはそのまま transfer と言えますよ。自動詞を使います。それは自分が意思で変わることができるからです。そういうわけで transferred。ただ、これは発音の関係で、R が重なるので気をつけてくださいね。過去分詞は。RRED になります。しかしトイックでは綴りなんか関係ありませんからね。大学入試じゃないんだから。transferred です。いいですね。そして522に戻ってきて、transact になるわけです。だからこれは行動、行為を移していく。だから右から左へと移していく行為。商取引のことを大体 transaction と言います。だから transact よりも transaction という名詞を覚えた方がいいですね。はい。というわけで、よく出てくる言葉で商行為、取引のことを transaction と言います。そうすると、ATM が現金の、取り扱いをしますよね。それというキャッシュトランザクションとなります。いいですね。キャッシュトランザクション。はい。というところで、トランス、移るというのがみんな分かったと思います。ね。はい。形を変えるのをトランスフォームと言いますよね。変形すること。だって移っていくわけだから、形が。で、トランスという言葉が出たら、それを覚えてください。移っていくことです。場所を変えていくことがトランスです。いいですね。トランスポーテーションというのは輸送という名詞になります。 はい、526番、treatment。これはもう日本語になってるでしょ。テレビでも盛んにやってますよね。ヘアトリートメント。ね。髪のお手入れ。上田さんがやってますね。クリームシチューの上田さんと。ね。もう一人忘れました。有田さんかな。やってますよね。お部屋の、お部屋じゃない。部屋のサポートどうのコンピューター。トリートメントです。ヘアトリートメント。トリートは扱うという意味だからです。で、トリートメントになります。これは別に何にも教える必要ないですよね。527番、tremendous。ものすごいという意味なんですけども、これはですね、よく見てください。トレムまで見てください。トレンブルっていう、ブルブル震えるっていう、動詞知りません？ tremble。それとね、同形語なんです。だから、tremble するような感じの、ね、雰囲気を思い出してください。ブルブル震えるような、ものすごい、ね、tremendous noise。ものすごい騒音とかさ。ね、tremendous。ゴーとかいうような感覚を思い出してください。体震えるでしょ。ね。はい。だから、ものすごい場面、tremendous scene って言ったらもう、目の玉が飛び出るぐらいの恐ろしい場面かもしれません。ものすごい。恐怖とは限りませんね。tremendous。ものすごいって意味です。はい。だから、多くのですね、tremendous in debt。まあ、ものすごい負債とか、負債のこと、借金のこと、なんかに使えると思いますね。tremble というのを頭にひっつけて覚えておけばね、意外と覚えられると思いますよ。はい、528は trial と発音します。trial じゃないです。try の名詞形です。try の。try の。試すの名詞形ですから、試すこと、試技、そして裁判という意味が出てきます。trial ということ。で、裁判中っていうような時には under trial と言います。ね。This case is under trial. この事件は今裁判中ですというような感じです。trial。試技、試すことも言います。trial。予選競技なんかのこともスポーツでは trial と言います。529番、tribe。これはね、語源の辞書を調べてみると、try に関係があるんですね。try って3つでしょ。その昔、ローマ帝国が成立していたときに、その周辺の部族3つあったそうですよ。その3つの部族のどれか1つ呼ぶときに、めんどくさいから、tribe って言ったらしいんですよ。3つのやつらだけどさ、って。そういうことから来てるんだけども、私は中学生にこう教えましたね。ダジャレで。虎、いぶして食べる部族もいる。イメージしてください。どんどこどんどこで、虎をいぶして焼いて食べてる部族がおると思ってください。虎、いぶして、ね、食べる部族もいる。しかし、まあ、これははっきり言って遊びですよ。単語をそういう形で覚えていくのはね、遊びの段階に留めてください。人を笑わせるだけの。勉強のやり方としてはね、英単語に関しては良くないです。そういう勉強法っていうのは良くないです。ただ、笑いを取るだけ。try いぶして食べる部族もいる。ね。というわけで、tribe、部族です。はい。triumph。これは、語源を調べても意味がないですね。複雑なばっかりですから。これはね、カー基地、車基地外の人は知ってると思いますけど、すごい有名なスポーツカーがありますよ。triumph という。勝利という意味です。great victory の意味ですね。すごい、まあ、勝利のことですね。victory と大体同じ言葉ですよ。triumph。で、勝ち誇ったという意味で形容して triumphant というのがあります。ant。triumphant というのが、successful な意味です。これは大学入試なんかではね、意外と単語の問題で出るんですよね。triumphant。まあそういうことがね、私自身もまた文句言いたいんですけど、私はもう30年以上もね、大学入試のための指導をしてきましたから、文句言う価値は、資格はあると思うんですけど、とにかく大学入試がくだらなすぎる。日本の大学入試が。こういう問題を出しすぎるからね、トライアンファがトライアンファントだろうが、そんなことどうでもいいんだけど、知ってるかどうかを試すような問題を出しすぎてきたから、日本の英語教育が歪んできましたね。これどうにかしないといけませんよね。だけども、今、山口大学の方はね、かなりそれを努力してきてますけどね。まあ、日本全国がそうしないと。でないと、高校の英語も絶対に大学の入試に合わせてしまうし、そうすれば中学も合わせでしょ。だから、面白くない授業が続くんですよ。もっとリスニングに力を入れて、そして表現力というものに力を入れるような、スピーキングに力を入れるような勉強をしないとダメなんですけどね。というところで、苦言を呈しながら次に行きましょう。 tuition とか tuition とかという発音になります。これはですね、皆さんね、チューターっていうの知ってるでしょう。 T-U-T-O-R チューターって日本語で言います。英語でしたら tutor ですけど、チューターと言います。 tutor これは家庭教師とか、それから予備校なんかで兄貴分の関係で君たちに教えてくれる人のことをチューターさんって言うでしょう。これ絶対覚えてると思います。これはあなたたちを守る人という意味なんですね。ガーディアンの意味です。それと同じ語源ですよ。中心というのはあなたを守るためのお金。変だけども授業料のことをね、トゥーシュンとかトゥーシュンと言います。これはチューターに払うお金というふうにイメージしたら覚えられるんじゃないですか。チューターさんに払うお金だからチューションって書いて、トゥーシュンとかトゥーシュンとか発音するけど、授業料のことです。スクールフィーのことです。トイックでは出たことがあります。トゥーシュンというのが書かれてあって、選択肢にはスクールフィーとか出てました。だってそれ同じ内容だから、それが答えになるわけです。トイックの場合はこのようにパート7、パート4なんかの場合、パート4とパート7は同じパターンですからね、一緒に勉強してもいいんですけど、パート7の場合はね、選択肢の中にある、選択肢の中には ABC の中にある内容または単語が本文の中に別の表現で出ていることに気がつけば、または逆に本文の中のある内容が別の表現で選択肢にあることに気がついたら、それが答えです。迷わずそれを選んだらいいです。ということは、書き換えのパターンっていうもの、同じ内容の意味を別に表すっていう、例えばレジスター登録するは他の、登記するのエンロールとかあるでしょ。 ENROLL ロール、巻物の中に書き込むから登録する。そうするとあなたは、レジスターっていうところは問題になってれば、レジスターだけでなくてエンロールとかいうところを探せば、見つければそれが答えになるという意味です。そういうわけで、この tuition はスクールフィーだから覚えておかないといけないということですね。532番、さあ、いよいよあと18問になってきましたね。皆さんまだ気合入ってますか。言ってくださいよ。 typical と発音します。タイプから来てます。タイピカルと読まないように、タイピカルと読んでると、パート1,2,3,4 で聞こえたときにタイプカルって読まないから分かりませんよ。 typical と言うから、 typical of ね、何々の典型であるというような言い方でよく使います。タイプから来ています。いいですね。はい、何々に典型であるという言い方で typical of Japanese とかような言い方を使います。その次はウルティマテって書いてありますね。アウティミットと発音します。これはもちろんウルティで分かるようにウルトラマンのウルトラ、英語の発音はアウトラです。アウトラというのはスーパーの意味です。遥かに上を越えているという意味です。だからスーパーマンのことをウルトラマンと言えるわけです。日本語でウルトラマンというけども、英語の場合はアウトラですから、アウトマンですから、気をつけてくださいね。アウトマン、スーパーマンのことを結局言ってるわけです。だからアウティという言葉が出てきたら、 ULT という言葉が出てきたら、究極的な最高のという意味です。だからアウティミットウェポンといえばメイトじゃないですよ。アウティミットウェポンといえば究極的、これ以上ない兵器ということですから、核兵器のことを指します。ニュークリアウェポンのことをアウティミットウェポンと言います。で、究極的にならアウティミットリーです。だからアウティという言葉が出てくるとですね、スーパーウルトラマンに関係があると思うといいでしょうね。530番、 undoubtedly certainly の意味です。これは誰でもわかるでしょう。doubt って疑うでしょ。doubted で疑われているでしょ。で、ly がついているから疑いがあるという副詞になりますよね。それに an が代ついているから疑いもなくという副詞でしょ。明らかに clearly certainly の意味なら誰でもわかるじゃないですか。535番、発音に気をつけないといけません。これを unleaded と呼んだら何のことかわかりません。これ led と読まないといけませんよ。 lead はこれはね、リードと読むのは導く、リーダーの方でしょ。レッドと読むのは鉛、縁という意味ですよ。だから unleaded というのは無縁のという意味ですよ。無縁というのはガソリンに鉛、縁が入ってないという意味ですよ。 unleaded gasoline のことです。だからレッドと読むことを気をつけてください。それだけです。536番、 update。 date というのは日付のことですけど、本日、今という意味があります。 それにアップするわけです。本日、今にアップするから最新のものになるわけです。だからアップデートすると言ったら、データなどを更新して新しいものにすることをアップデートと言います。そしてそれが名詞になって最新情報のことをアップデートと言います。だからトラフィックアップデートというテレビじゃないラジオで聞こえれば、それは交通最新情報をお伝えしますということです。いいですね。トラフィックアップデート。アップデート気をつけてください。アップする。そこへ並ばせるということですね。はい。537番、vacant。この形容詞も覚えてないといけませんね。その名詞の vacancy というのも覚えてないといけません。vacant。vacant というのはですね、空いている空のという意味ですけど、皆さんは vac という言葉で絶対覚えられます。ですね、バキュームカーというの知ってますよね。真空掃除機のことをバキュームクリーナーと言います。バキュームカーというのはまあ、ね、知ってると思いますけど、わざと、言いませんけど、まあ、街の中走ってる車で真空で何かを吸い取るやつはご存知ですね。バキュームというのはね、真空にすることでバキュームと言いますけども、真空で空で何にもないことなんですよ。だから vac という言葉がついたらね、そういうことです。でも vacant というのは空っぽで空虚では何にもないことです。すなわちこの席は空いているというのは this seat is vacant と言います。または vacant house といえば空き家です。で、その反対が occupied ですね。This seat is occupied. または this seat is taken と言います。だから vacant というのと occupied というのは反対語として覚えておかないといけないでしょう。で、vacancy って書いてあるのはね、空き室ありの時に vacancy って書いてあります。ホテルの、まあ、なんていうかな、ネオンみたいなところに。それでまず覚えるんですけどね、もう一つ物知りに教えましょうか。VACE をよく見てください。バカと言われていることで、バケーションっていうのは聞いたことありませんか ?VACATION。VACATION っていう歌が昔流行りました。バケーションの歌です。Vacation とも発音します。この VACA もやっぱり空っぽという意味です。要するに、仕事を辞めて何にもしてないとき、それが Vacation なんです。Vacation なんです。わかりますね。だから、バケーションというのは仕事を空けておかないといけないんです。何にもやっちゃいけないんです。だから、休暇に仕事しちゃいけないんです。というわけで、休暇のことを空っぽになっている状態で、バケーションということになるわけです。これで皆さん、VAC、VAC、Vacuum とか、VAC という言葉が出てきたら、ピンと頭に、来るんじゃないでしょうかね。はい、Vacance ですよね。フランス語で言えば、VAC、Vacancy。はい、538番、これはバギューと読まないようにしてください。vague と言います。vague は、これはちょっと語源を調べてもですね、わかりにくいし、そのまま覚えた方がいいでしょう。漠然とした、はっきりとしないという意味です。vague idea とか使います。ね。vague idea、漠然とした考え方というようなことですね。vague。これはこのままで覚えてください。A vague idea。vague の発音にも気をつけてください。vague、下口をちょっと噛んで、vague idea です。539番、valid、有効であるという言い方です。反対だったら invalid ですから、これも覚えてくださいね。in を使うと、無効ということになります。これはね、value、価値があるという value と同じです。value は価値があるという意味でしょう。両方ともね、強力な、正しいという意味から来ている言葉です。valid とか value という言葉。だからその下に書いてあるように3ヶ月間有効であると This is valid for 3 months というような言い方で覚えていいでしょう。Invalid が反対語です。これはよく出ます。トイックでもよく出ます。いいですね。Valid 有効であるということですね。540番 Vegetarian と書いてあるから、まあ、Vegetable から来ているというのはわかりますよね。Vegetarian と発音しますね。下口を噛んで Vegetarian 菜食主義者、ヴェジという言葉はプラントということなんですよね。植物ということなんです。ですから、ベジテーションという名詞を覚えた方がいいと思いますよ。植物一般を指して植生のことをベジテーションと言いますから。これは野菜という意味じゃないので気をつけてください。特に論文的な文章の環境を表すような文章には出てきますよね。ベジテーションというのは。ベジタリアンというのは日本語でもね、もうなってるから誰でも知ってるじゃないですか。ね、ベジテリアンです。541番、ヴェヒクルと書いてありますけども、発音は H を読みません。V 校となります。V 校。これも日本語になっています。皆さんのね、周りを見てください。座高の高い大きながっちりした車がよく通ってるでしょ。タイヤの大きいやつが。その後ろから見ると RV って書いてあるでしょ。RV って。R と V が。これは Recreational Vehicle というのが省略ですよ。リクレーションに使う車という意味ですよ。要するに遊びで使う。ね、例えば砂浜に乗り上げたりすることができるんですよ。ROV というのは。それで覚えてください。V 空というのは乗り物一般全体を指しています。そしてこれはね、トイックではパート7では必ず出ます。カーといえば車ですけども、わざとカーって出したらわかるんで、ビークルに書き直されることがあります。ね。それから、オートモビルに書き換える人もいます。オートは自動でモビルは動くことができる。自動車です。だから、カーというのはオートモビルで表されたり、ビークルで表されたりするかもしれないことを頭に入れとかないといけません。トイックの場合のパート7。で、日常的には、今度から必ず、私が言ったように、街を走る車で座高がやけに高くてタイヤの大きいようなやつ。ね、四輪駆動とかなってるやつでしょう。その後ろでも横でもいい、その字がバーッと大きい字が書いてあるじゃないですか。そこを見てください。RV って書いてある。その時私が言ったことを思い出してください。あ、Recreational Vehicle だなと。それが大事なことです。542番、Venture。Venture というのは Adventure の Ad が落ちてますね。Ad というのは向かうという意味ですけど、Venture というのはですね、Vent。Vent というのは噛む、来るという意味なんです。上から突然降ってくるような意味ですけども、突然やってくるようなことという意味で、なんとなくその、投機的な事業というか、冒険的事業というですね、ベンチャー企業とか言うでしょ。パッとね、何かが降りかかってくるという意味があるんですね。だから、危険なことにかけるような意味があります。まあね、私の年代でしたら、誰だってベンチャーズっていうの知ってますよ。The Ventures。ね、だから危険なことにかけるやつら、そんな意味があると思うんですね。冒険野郎、The Ventures です。これはアドベンチャーと同じ語源です。 Ad というのはそれに向かうという意味ですから、アドベンチャーとベンチャー一緒に覚えた方がいいですね。冒険という意味はアドベンチャーと言います。でもベンチャー企業とかという時にはアドベンチャービジネスとは言わないんで、まあ投機的な色彩が強かったりですね、過去の伝統とかにとらわれずにやる企業のことをベンチャービジネスと言いますよね。はい。これは、ベンチャーズというグループですね。エレキギターを使って初めて4人でのコンボ結成したアメリカのグループのこと。今でも日本に毎年来てますから、テレビによく宣伝で出ますんで、ああ、このおじさんたちのことか、これが冒険野郎か、ベンチャーズかと見てください。実は、自慢じゃないんですけども、そのベンチャーズのね、サインを私は背中に書いてもらいましたけどね。まあ、あの頃私も山口大学の学生でガキでしたね。それで喜んでましたけど。ベンチャーズ、憧れのグループでした。いいですね。で、ベントというのがね、突然降りかかるとか、やってくるという意味があるということはね、皆さん、イベントって聞いたことあるでしょう。意は働きかけるですよ。だから、やってくるようにするもの、行事のことをイベントと言いますよね。まあ、そういったことで、ベントというのはね、また出てくることがあると思います。その次は、これは、vice の形容詞なんです。vice の。vice というのをまず覚えてください。vice というのは悪いこと、悪徳です。virtue の反対語です。virtue の。だから、vice の形容詞だから、vicious と呼んでいいと思うんですけども、なぜか発音記号が vicious なんです。私もこれ嫌ですね。vice だから vicious にしてほしいですよ。なぜ vicious と言わなきゃいけないのか。こういうのをですね、アメリカのネイティブの人に尋ねると非常に困惑した表情をしますね。彼らだって理由はわからんのです。ね。vicious。vicious circle で覚えたらいいと思います。悪循環。今、発展途上国においての悪循環と言われているもの。貧乏である。貧乏だから、子だくさんになります。ね。なぜかというと、働き手が欲しいから早く働かそうと思って。子だくさんになれば貧乏になります。貧乏だから子たくさんします。という悪循環です。ね。そういったものを悪循環と言うんです。これを vicious circle と言います。これは環境問題なんかの、勉強の時の文章には必ず出てきますから、vicious circle で覚えましょう。で、vice の 反対語の virtue。これも一緒に覚えておいてますね。はい、544番、victim。これもこのまま覚えてください。victim、下口語感で victim。犠牲者、被災者のことを victim と言います。まあ、サファラーのことです。でもね、この vict という言葉がですね、もともとこれは、犠牲というのはですね、神に捧げる生贄という意味だったんですね、vict というのは。ですからその動詞、動詞は動物たちなんですけども、それで victim というのはもともとがですね、縛るものという意味らしいんですね。縛るものって何だろうかと思って調べてみましたらね、victim というのの元々の語源は今言ったように神に捧げる動物の生贄なんですけど、その動物をね、綺麗なリボンっていうか、そういったもので縛って神に備えたらしいんです。だから縛り物という意味から来たみたいですね、victim。でもリボンって書いてないから覚えることには全く関連ないですけどね。で、例えば、洪水この間ありました。洪水の被災者たち、the victims of the flood となるでしょう。ね。はい。そういうことで victim、犠牲者です。はい。その次は vigor から来てます。vigor、vigor。vigor というのはね、この vig という言葉はもともと力ということに関係があるんですね。そんなことはまあいいや。vigor というのはね、皆さん町にじゃない、お菓子屋さんにですね、今もないのかな、潰れて。多分あると思いますよ。ヴィガーっていうね、ミルクでできたね、飴、キャンディーが、ヴィガー、活力っていうんですけどね。もう潰れてるかもしれない。まあ私たちが子供の時代には代表的なお菓子でしたよね。ヴィガーっていうのは。活力、精力という意味です。だから vigorous というのは、活力に溢れている、精力的なという意味です。vigorous。例えば小泉さんの選挙キャンペーンは非常に vigorous キャンペーンでしたよね。精力的な。ね。死んでもいいと、私はこれでその、ね、命を取られても曲げないと、あれがその大衆に訴えて聞いたとかっていうような話ですけどね、 vigorous キャンペーンをしました。546番、 violence、 はい、 DV ね、 domestic なんです。 violence、 domestic は何です？家庭内の violence、 暴力。言っておきますけど、 domestic は家庭内のという意味だけじゃないですよ。ドームから来てますから、大きい家という意味ですけど、ドメスティックは国内問題の時の、国内のという意味のことが多いので気をつけてくださいね。家庭だけじゃないです。日本という家庭、家を考えてください。これもドメスティックです。インターナショナルの反対語ですから。またはオーバーシーズとかの。ドメスティック。で、ここは DV で覚えてください。ドメスティックバイオレンスと言います。バイオレンスというのは猛烈なとかね、暴力を振るうという意味なんですけどね、これもやっぱ力に関係がある言葉ですよ。ビという言葉がね。でもこれはもういいです。このままで。バイオレンス。ね。バイオレントという形容詞もありますから。それからバイオレイトという動詞も覚えてください。V-I-O-L-A-T-E。バイオレイト。ね。これなどはその規則などを犯すという意味です。だから暴力で人をね、犯すという時もバイオレイトというんです。踏みにじることも。バイオレイトと言います。はい。で、踏みにじることの名詞はバイオレーションとなります。力で荒々しく踏みにじるというふうに覚えてください。バイオ。それと皆さん、八の間町内のね、BIO のバイオは生物ですから、生きるという意味ですから、例えばバイオロジーとか。これ、暴力は下唇噛まないと。はい。半分間ではバイオ。バイオレンス。だから、いかに V の発音と B の発音と見分けないといけないかということを、ここでもわかりますよね。これ、バイオなんて読んだら全然ダメですもん。下口より噛まないと。バイオレンスですから。いいですね。ですから、バイオっていうところ、発音をバイオにするか、バイオにするかで全然違いますから気をつけてください。BIO じゃありません。V です。いいですね。はい。というわけで、DV、バイオレンス、ドメスティックバイオレンスで覚えましょう。547番、virtually、事実上はっていう副詞です。これは virtual が来てますね。virtual というのはですね、皆さんご存知かな、虚像的なという意味ですけど、事実上のという意味で、事実上のというのは本当は違うけどという意味です。例えば彼が、首相であると言えば、he is a captain でいいでしょう。でも、そうじゃなくて、彼はキャプテンであるじゃなくて、彼は事実上のキャプテンであると言ったら、キャプテンでないんだけども、キャプテンとして振る舞っている人のことでしょ。そういう時には virtual という言い方をするんです。 だから、virtual captain となります。ですから、virtually というのは、そういうことで、real の反対語なんですけども、virtually、事実的にはという意味です。virtually という。本当に事実だったら、actually となります。本当のところはという意味の事実なら、really という意味と、まあ、大体同じにできますけどね。virtually、よく使います。だから、virtual reality というのがあるでしょう。仮想現実。コンピューターの中での、ゲームの中での世界。これを取り間違える若い人が多いということで、virtual reality って言いますよね。だから、virtual というのは虚像という意味なんですよ。実際は違うんですよ、それ。本物に見えるけど。という意味が virtual です。だから皆さんは virtual reality という言葉も覚えた方がいいと思います。今の流行りの言葉ですからね。だから、仮想現実。これはもうコンピューター社会においてはもう避けて通れないことです。だから若い諸君に、最後ですから、まあ、英語には関係ないことですけども、言っておきますけども。実社会の実体験、ね、を恐れちゃダメです。傷つくことを恐れちゃダメです。傷つくから強くなるんですよ。だから、そこから立ち上がるということが、この世の中を生きていくことなんですよ。この世の中なんてパラダイスじゃないんですから。いくらでも傷つけられること多いんですよ。で、その都度に死んでたら命いくつあっても足りませんよ。だから、仮想現実の世界でですね、その、恋愛ゲームをやったり、そういうことで何の自分が痛みもない、スイッチ切り替えればいいっていうような、青春時代を過ごすのは間違ってます。絶対に間違ってます。ですから、現実の世界に飛び出してください。失恋、何度してもいいです。失恋するほど人間は成長します。失敗を恐れちゃダメです。若いんだからいくらでもやり直していきます。そういう、ね、体験を経てこそなんです。いいですね。はい。というわけで、virtual。ね、苦言を一つ提示しました。virtually、事実上ですね。actually というのが実際という意味です。その次、ウイルスと読まないようにしてください。virus と発音します。これは毒というポイズンと同じような意味ですね。virus。ウイルスのことです。もちろん、ビールスと訳すこともあります。virus と発音します。だからこれはね、パート7なんか出てきたときにほとんど聞き取れません、学生が。なぜかというと、ウイルスとかウイルスしか聞いてないから、頭の中に。virus って言ったら何のことさっぱりわからないということがありますので、気をつけましょう。virus。その次は、ビーザ。ビーザとピザと間違わないでくださいね。ピッツァと。ピッツァはイタリアの食べ物。ビーザというのはビザのこと。入国許可の詐称のことですね。パスポートなんかに印判ついてもらうやつです。これはビジーの多分見るという意味から来てますね。ビジブルの。だから係官が実際にそこに見て印をつけるということから来てます。ビジーから来てます。リーザです。さあ、いよいよ記念すべき最後の単語になってきました。そのまま読んでください。ビタミンとなりますね。でも違います、発音は。ヴァイタミンとなります。ビタじゃなくてヴァイタと読まないといけません。これは先ほど言いましたよね。ヴァイタリティとかヴァイタ、ヴァイタルとか、ヴィビッドのところで言いましたね。生命、生きる、命という意味です。ヴァイタは。ミンはね、ミネラルから来てるかなと思いましたけどもね、アミンの、いわゆる動物というか生き物を構成する必須要素でしょ。タンパク質。そのタンパク質のアミノ酸って言いますよね。そのアミンのことですよね。だから、命に必須のアミノ酸という意味で科学者が作った造語なんです。ビタミンというのは。すなわちビタミンがなかったら、不足したら人間、動物など生きていけないわけです。だから、生命に必須な、ね、基本要素という言葉を作ったわけです。ヴァイタミンと言います。ここで皆さんが覚えるのはヴァイタです。ミンは、まあミネラルと覚えたって別に、間違いじゃないでしょうけど、アミン、アミノ酸のアミンと覚えてください。バイタアミンだと思ってください。ほほー、そうするとタンパク質の基本要素、命に関わるやつか、それがビタミンかと覚えられますよね。ビタじゃなくてバイタです。バイタミンとなります。はい、そういうわけで、この基礎英語のテキストね、レッスン10まで無事終了しました。皆さんがもし本気でこの単語講座10課までね、何度も聞いてやられたとしたら、皆さんは近い将来ね、必ず英語のエキスパートを目指す、そんな道に立っているんじゃないでしょうか。 英語の学習は楽しいものです。大いに頑張ってください。